こんにちは。おかわりございませんか？ニュースでは梅雨もそろそろ明けるとのお話ですが、毎日蒸し暑い日が続いております。広報三島も7月15日号になりました。まず表紙の写真からお伝えします。7月16日金曜日から三島と渋谷新宿を往復する高速バス三島コロッケ号がデビューします。富士急バスの写真が載っています。次は夏休み子どもイベント情報です。平和都市推進事業市民映画会裸足の弦があります。8月8日日曜日午後2時から、ところは障害学習センター3階講義室、入場料無料。内容は原爆投下によって全てが破壊された広島で力強く生きる少年の愛と勇気の物語です。定員150人、問い合わせは行政課983-2615へどうぞ。夏の動物ふれあい広場、8月1日日曜日午前10時から午後3時30分。ところは園内特設会場。内容はポニー小動物との触れ合い。問い合わせは楽樹園 975-2570。 夏休みエコサイエンス展があります。8月21日土曜日午前9時30分から11時30分と午後1時30分から3時30分の2回です。ところはエコセンター旧三島測候所。対象は小学生、低学年は保護者同伴。内容は様々な実験装置の展示、環境問題に関するスライド上映。問い合わせは環境政策課983-2647。駐車場は保健センターを利用してください。風力発電実験セット作りがあります。参加費700円、定員は各回10人。申し込みは7月30日金曜日までに環境政策課へどうぞ。三島湧水の秘密発見と山遊び、8月19日木曜日と20日金曜日の1泊2日。ところは箱根の里、集合は市役所本館駐車場。内容は森の小さなダム作り、チェーンソー体験、クラフト、野外炊飯、市内湧水巡りなど。対象は小学生以上。申し込みと問い合わせは8月9日月曜日までに水と緑の課983-2642へどうぞ。夏休み子どもたちの三島コロッケ作り教室があります。8月19日木曜日午前9時30分から正午。ところは錦田公民館1階調理室。内容は三島コロッケ作り。対象は市内に住む小学生。定員16人、材料費500円。申し込み問い合わせは7月26日月曜日までに直接または電話で錦田公民館 973-0308 へどうぞ。ワクワク子ども写真展作品募集します。展示期間8月15日木曜日から31日火曜日。ところは障害学習センター2階児童センター。募集写真、子どもが撮った写真、子どもの写った写真、子どもに関する写真。写真サイズは自由、1人3点まで応募できます。応募方法、8月1日日曜日から10日火曜日出着までに直接または郵送で児童センター、郵便番号 411-0035 大宮町 1-8-38 へどうぞ。問い合わせは児童センター 983-0890 へ。夏休み子どもたちのお菓子作り教室があります。8月6日金曜日午前9時30分から正午。ところは錦田公民館1階調理室。内容はロックケーキとフルーツゼリー作り、 対象は市内に住む年長児から小学生、定員16人、材料費500円、申し込みと問い合わせは7月26日月曜日までに、直接または電話で錦田公民館、973-0308へどうぞ。ワンパクフェスタ in 児童センター、7月29日木曜日と30日金曜日、ところは障害学習センター2階児童センター、対象はどなたでも。29日午前10時からオープニングセレモニー、29日にロープ巻き巻き大会、キャップビルディングを開催します。工作パラダイスは7月31日土曜日午前9時30分から正午、午後1時から3時にも開催します。イベント、7月29日木曜日は午前の部、午前10時30分から正午、お化け屋敷、エコエコ絵本リサイクル、超簡単キーホルダー。午後の部、午後1時から3時30分、お化け屋敷、ビーズで作る簡単フルーツキーホルダー、いちごの鉢植えのマスコット。7月30日金曜日は午前の部、午前10時から正午、午後の部は午後1時から3時、同じくお化け屋敷と工作パラダイスがあります。エコエコ絵本リサイクルで交換する本募集します。募集期間7月28日水曜日まで。募集する本、絵本、児童書、漫画は対象外、直接児童センターへお持ちください。本のリサイクルにご協力をお願いします。問い合わせは児童センター 983-0890 へどうぞ。
三島市の環境政策、障害環境教育、意識啓発。これまで私たちは豊かな生活を求めるあまり、限りある資源やエネルギーを大切にするという最も根本的で重要なことに目を向けることなく、経済活動や事業活動を進めてきました。これまで同様、あるいはそれ以上の快適な生活を求め続けたらどうなってしまうでしょう。現在の地球温暖化や廃棄物の問題、身近な自然の減少などの環境問題を解決し、持続可能な社会を作っていくためには、行政のみならず、市民、事業者、民間団体が積極的に環境保全活動に取り組むことが必要です。三島市の障害環境教育と意識啓発について説明します。1. 環境を考え行動する人材の育成、環境リーダーの育成。三島市環境基本計画で定めた目標、みんなで築く環境先進都市の言葉には、市民、事業者、行政の3者が協働し、それぞれの立場で環境活動を率先し、周辺地域や全国の手本となるような都市を目指すという願いが込められています。そのためには環境を考え、行動する人材の育成が重要であることから、あらゆる世代を対象に地球的視野に立った環境活動への意欲を育むとともに、活動の実践を広めるリーダーを育てる環境教育を積極的に進めています。2. 幼児環境教育の推進。環境教育における幼稚園・保育園一元化の推進、平成15年度から継続。平成15年10月に保育園・保育士及び幼稚園教諭などからなる幼児環境教育推進プロジェクトチームを設置し、環境教育指針や指導要項の策定、環境教育教材の研究、開発、箱根清六の 森林の間伐材を使った手作りの環境カルタや絵合わせゲームを作成するなど、環境教育における幼稚園・保育園一元化の推進に取り組んでいます。メダカ族ふれあいプラン、平成17年度から継続。当市に生息し絶滅危惧種になっているメダカを環境学習用として保育園や幼稚園で飼育し、触れ合う中で自然を大切にする心を育て、自然に生息するメダカへの保護保存意識を培うことを目的に、平成17年度には市内河川で捕獲し増殖したメダカを公立の保育園幼稚園にメダカの入園式として配りました。3、小学生環境リーダーの育成。小学生環境探偵団、平成12年度から継続。環境意識の向上と学校や家庭での環境活動の実践を誘導するため、平成12年度から市内14小学校の4年生から6年生の児童42人を対象に環境探偵団を結成し、1年間環境探偵団員として三島の自然環境の調査、風力発電施設やペットボトルのリサイクル施設見学など環境体験学習を実施しています。水生生物観察会、平成2年度から継続。小学生の親子を対象に平成2年度から夏休みの1日を利用して身近な自然に興味を抱き、環境を大切にする心を育むため、源平川で水生生物を観察し、生物の生息状況から川の汚れ具合を調べる環境学習会を開催しています。毎年80人程度の親子が参加しています。そよ風環境学習、環境学習出前事業の実施、平成15年度から継続。小学生環境読本の作成配布、平成12年度から継続。学校教育での環境教育の補助教材として平成12年度に小中学校の教諭5人を含む編集委員会を作成し、市内全14小学校の4年生以上の児童に配布しました。この本は小学校の教育課程に準拠しつつ、三島市の特徴も合わせ持つ副読本として湧水に代表される三島の水を中心に、自然やゴミ問題、地球環境などについて楽しく学習できるように工夫されています。小学生環境学習グッズの作成配布、平成16年度から継続。4、中学生環境リーダーの育成。中学生環境リーダー研修、平成13年度から継続。平成20年度から研修先など変更をしています。平成13年度から市内7中学校の生徒14人を対象に夏休み期間を利用し、3泊4日で先進的な環境活動を実施している熊本県水俣市と鹿児島県屋久島を訪問し、中学生同士の意見交換や体験学習を通じて、環境活動の必要性や環境を守ることの大切さを学び、その成果を環境行動宣言にまとめ、市長、教育長に報告しています。また、環境リーダーとして母校や小学校での研修発表や学校版環境 ISO への指導などの役割を担っています。中学生環境学習グッズの作成配布、平成19年度から20年度。
5、市民環境リーダーの育成。市民環境大学、
平成13年度から平成19年度。環境問題への理解を深め、家庭や地域で自ら環境活動を実践、普及に努めるとともに、環境ボランティアとして様々な環境活動に率先して参加し、先導的な役割を担うエコリーダーを育成するため、平成13年度から市及び日本大学国際関係学部の共催で市民環境大学を開校しました。ストップ温暖化推進委員養成講座平成20年度市民環境大学事業の成果を受けて平成20年度は家庭や地域、職場での実践活動や普及、啓発活動など地球温暖化防止のための即戦力として期待できる人材を育成するためストップ温暖化推進委員養成講座を実施しました。6、市民環境リーダー活動。地域環境情報誌の発行。平成14年度から継続。平成14年度から10人の市民ボランティアからなる編集スタッフによる地域環境情報誌エコライフ三島を年2回、5月と10月、広報誌に織り込み、全世帯に配布しています。エコリーダーの活動、平成19年度から継続。市民環境大学の修了生、エコリーダーが中心となり、それぞれ市内4地区に分かれ、地域でできる環境活動について検討し、平成19年度から地域単位で、それぞれの提案に基づく活動が始まりました。ストップ温暖化推進協議会、平成21年度から継続。平成21年6月27日に、ストップ温暖化推進委員養成講座修了生33人により、ストップ温暖化推進協議会が設立され、地球温暖化防止イベントの実施、自治会などへの出前講座、環境啓発物品の作成・展示などの事業を実施しています。7、快適な空間の保全。三島市快適な空間を保全するための歩行喫煙の禁止に関する条例の交付と施行。交付は平成17年12月、施行は平成18年4月。快適な空間の保全を図り、潤いと安らぎを与え、市民が郷土への愛着と誇りを持つことのできる地域社会の形成に寄与することを目的として、条例を公布しました。通学児童や生徒が集中する三島駅南口及び北口から文教町のイチョウ並木までのルートについて、歩行喫煙によるポイ捨てをはじめ、受動喫煙を危惧する声が強いことから、平成18年11月1日より、歩行喫煙を重点的に監視する新たな快適空間指定区域として、区域の拡大を図りました。市民によるゴミ拾いツアーの実施、平成18年度から継続。きれいな街を目指し、歩行喫煙、ポイ捨て防止条例の施行に合わせ、毎月第1土曜日をゴミ拾いツアーの日とし、市民や市職員がボランティアで清掃活動を行っています。また、三島駅南口広場では、アダプトプログラムとして里親の皆さんが常時清掃活動を続けています。周期指数、規制の導入、平成20年度から継続。近年、様々な悪臭物質の混ざった匂い、複合臭や法律に規制された22種類の特定悪臭物質に含まれない物質による苦情が発生してきたことから、これまでの物質濃度規制から人間の嗅覚によって匂いの強さや程度を判定する測定法、 周期指数規制に変更し、苦情への対応や適切な指導を進めていきます。8、事業所の環境保全活動。三島地区環境保全推進協議会、昭和54年度より継続。地域の環境保全の推進を図るため、事業所間の環境諸問題の調査研究、情報の交換、環境関連技術の研究などに努め、また市の行う環境保全の諸活動に協力することによって、地域の環境を保全し、健全な経営の遂行を図ることを目的に活動しています。会員数は83事業所です。神奈川水系水質保全協議会、昭和41年度から継続。会員数は116団体です。対象は、神奈川流域に事業所を有し、市長と事業所の代表者を持って組織し、沼津、三島、御殿場、裾野、長泉、伊豆の各支部で構成。以上です。次は、三島市の環境監視活動。環境測定事業。環境の汚染状況を把握し、汚染防止対策を進めるために、各種公害測定機器を整備し、測定を実施しています。1. 大気汚染測定、市役所、そくら幼稚園、中里文化プラザ、萩公園、南田町に設置し、常時監視を実施しています。2. 水質汚濁調査、台場川及び市内主要河川の水質汚濁状況を月1回、また浄化センターの精密試験、中間試験、通述試験などを実施しています。3. 騒音と振動測定、自動車交通騒音及び環境騒音調査37測定点を年1回実施しています。4. 高化学オキシダント対策、高化学オキシダントの発生が予想される5月1日から9月30日の期間を高化学オキシダント監視強化期間として監視・連絡体制を強化しています。オキシダント濃度が一定の値に達し注意報・警報が発令された場合、市民及び関係機関への周知や注意の呼びかけを行います。 5. ダイオキシン類の測定、大気・土壌・水質を測定・監視しています。 6. 外因性・内分泌・撹乱化学物質環境ホルモン調査、環境ホルモンの疑いがある物質について水質調査を実施します。 7. 地下水汚染の調査、市内の湧水・井戸水・河川の水で水質調査を実施し、有機塩素系溶剤及び農薬などによる地下水汚染の有無を調べています。 8. アスベスト・石綿対策、一般大気中に浮遊しているアスベストについて市内主要道路の沿線の測定を実施し状況を把握しています。以上です。第2回全国サステナブル度調査、全国60位、県内1位、日経グローカルナンバー139、平成22年1月4日発刊において実施された環境・経済・社会のバランスが取れた都市のサステナブル・持続可能性度調査で、三島市が全国60位、県内1位となりました。前回は全国23位、県内1位でしたので、全国ランキングは下がってしまいましたが、地方都市圏においては全国10位にランクされ、引き続き高い評価を得ています。この調査は、環境保全度、経済の豊かさ、社会安定度の3つの側面について、 全国の都市ごとに測定・評価したものです。以上の問い合わせは環境政策課983-2646へどうぞ。
三島市の税金は高くありません。一般的です。市が市民の皆様に課している税金には、市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税があります。また税金ではありませんが、市民の皆様が市に納める料金に、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料、下水道使用料などがあります。ここでは多くの皆様が納付している個人の市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、介護保険料について Q&A でお知らせします。1. 個人の市県民税、住民税について。個人の住民税はどのように課税されるのですか。毎年1月1日に住居のある市町村や都道府県に所得に応じて納める税金で、前年の収入に対して翌年に課税されます。何をもとに算出されるのですか。住民税には均等割と所得割があります。均等割は定額ですが、所得割は所得から扶養控除などの所得控除を行った課税標準額に税率をかけて算出します。地域によって税率に差があるのですか。税率は地方税法に基づき市町村の条例により定められますが、基本的には全国一律です。住んでいる市町村によって税率が変わることはありません。 2. 固定資産税。固定資産税はどのように算出されるのですか。固定資産の評価は、土地家屋とも総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われていることから、全国一律の評価が行われています。固定資産税の税率は 1.4% が標準税率として地方税法で定められており、静岡県内の市町はすべて 1.4% となっています。 3. 都市計画税。都市計画税はどのような税金ですか。都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税として市街化区域の土地に課税されます。三島市の都市計画税率は、地方税法で定められている制限税率の 0.3% を採用しています。県内の他の市町の都市計画税率はどうなっていますか。県内の35市町、23市、12町の状況は 0.3% が15市、0.2% が4市5町、0.15% が1町となっており、4市6町は市街化区域がありません。4. 国民健康保険税。国民健康保険税はどのような税金ですか。国民健康保険に加入している皆様の医療費の財源に充てる税金です。算出方法はどうなっていますか。医療分、後期高齢者支援金分、介護分をそれぞれ定められた所得割、均等割、平等割の税率等により計算し、合算した金額が税額となっており、限度額は68万円です。近隣市町は68から73万円です。三島市の国民健康保険税の特徴は何ですか。低所得世帯の負担軽減がきめ細かなこと。固定資産所有者への資産割を廃止したことです。5. 介護保険料。65歳以上の介護保険料はどのようにして決まるのですか。3年に一度策定される介護保険事業計画による介護サービスの供給量等に基づき、保険者、市町などごとに基準保険料が決まります。 65歳以上の人の介護保険料の算定方法はどうなっていますか？基準保険料をもとに介護保険料が決定します。市では被保険者、介護保険料を納めている人の所得状況等に応じた区分を10段階にし、負担能力に応じたよりきめ細かな介護保険料を設定しています。三島市の税金や介護保険料は高くないのですね。その通りです。ここまで説明した通り、市や町で若干異なる点もありますが、基本的にはどこの市や町も同じです。以上の問い合わせは、市民税・国民健康保険税は市民税課 983-2626、 固定資産税・都市計画税は資産税課、土地は 983-2627、 家屋は 983-2758、 介護保険料は長寿介護課 983-2607 へお問い合わせください。次に、8月1日から父子家庭の皆様にも児童扶養手当が支給されます。一人親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。児童扶養手当を受給するためには、申請・認定請求が必要となります。平成22年11月30日までに忘れずに手続きをしてください。11月30日を過ぎますと、申請の翌月からの支給になります。児童扶養手当とは、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭、一人親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。対象となる児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童が対象となります。なお、障害がある児童は20歳未満です。手当額、月額は、受給資格者、一人親家庭の父や母などが看護・養育する子どもの数や受給資格者の所得などにより決められます。父子家庭の父が受給するためには、児童扶養手当を受給するには申請が必要です。申請の時期・取り扱いは次の通りです。すでに父子家庭としての支給要件に該当している人は、平成22年7月より申請ができます。平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取り扱いとなります。平成22年7月31日までに支給要件に該当している人は、11月30日までに申請をした場合、8月分から支給されます。平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した人は、11月30日までに申請をした場合、要件に該当した日の翌月分から支給されます。申請手続きに必要なものは、申請にあたっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本、証本や住民票が必要となります。以上の問い合わせは、子育て支援課 983-2712 へどうぞ。
土用の丑の日にうなぎを食べよう。三島のうなぎはなぜ美味しい。7月26日月曜日は土用の丑の日です。夏バテ解消に三島名物のうなぎを食べませんか？うなぎは疲労回復に効果のある、ビタミンなどが豊富で栄養のバランスが取れています。食欲が落ち、さっぱりした食べ物に傾きやすいこの時期にぴったりです。うなぎは生臭さや泥臭さを消し、身を引き締めるため、調理前に水にさらしておきます。三島のうなぎ店では、その際酸素や栄養を多く含んだ富士山の伏流水を使用するため、美味しさが際立ちます。市内にはうなぎ横丁と呼ばれる 組織加盟店のほか、うなぎを取り扱うお店が多く、各店舗のこだわりの味を楽しむことができます。商工会議所にあるうなぎのお宿には、100万匹に1匹しか生まれないというとても珍しいうなぎが2匹います。通常うなぎの体の色は黒色ですが、白黒のまだら模様をしています。ぜひ見に来てください。問い合わせは商工観光課983-2655へどうぞ。楽寿園お茶無料サービスコーナー、箱根清六さんのお茶で一息、8月29日日曜日までの午前9時30分から午後4時30分まで、基本的に月曜日と火曜日を除きます。なお楽寿園休園日はお休みです。ところは園内展示場など、問い合わせは農政課983-2652、 NPO 法人日本茶インストラクター協会054-653-3103へどうぞ。ふるさと納税、みんなで作るふるさと三島。ふるさと納税とは、全国の都道府県市区町村を対象にした寄付のことです。寄付金を確定申告などで申告すると、寄付金額から一定額を引いた額が所得税と住民税の控除対象になります。なお控除額には上限があります。市には昨年度は140件約353万円の寄付があり、まちづくりのために有効に使われました。市外で暮らす知り合いにぜひ紹介をお願いします。寄付をいただいたすべての人にお礼を差し上げています。三島大社宝物館楽寿園の年間無料パスポート4人分、箱根清六特産季節の野菜夏冬の2回、寄付金額が1万円以上の人限定です。問い合わせ、手続きについては財政課983-2622、税の控除について市民税課983-2626へどうぞ。仁太郷と小出正吾について、移動図書館社仁太郷命名の由来、移動図書館仁太郷、この名前は三島市出身の児童文学者小出正吾さんが昭和50年に著書仁太の音で野間児童文芸賞を受賞した際、市に寄付された賞金で購入したため名付けられました。現在の仁太郷は3代目です。児童小説仁太の音、仁太の音のほか、おとぎ芝居芭蕉の庭など6編を収めた作品集、明治30から40年代の三島を舞台に主人公の小学生翔助が繰り広げる物語です。富士山や広小路、喜瀬川など知っている名前も出てきます。昔の三島の風景や、ジンタッタジンタッタと聞こえるジンタの音を想像しながら、子供から大人まで楽しめる本です。問い合わせは図書館983-0880へどうぞ。大岡誠言葉館講演会私の文学トカトントン、7月25日日曜日午後2時から3時30分まで、ところは大岡誠言葉館、講師荻野杏奈さん、申し込みと問い合わせは大岡誠言葉館976-9160へどうぞ。大岡誠さんは昭和6年田町奈良橋で生まれ、16歳までを三島で過ごし、昭和28年東京大学文学部国文科を卒業。 囲碁、詩人、評論家として活躍。著作数は300冊を超え、平成15年に文化勲章を受賞、平成16年に名誉市民になりました。荻野アンナさんは横浜市に生まれ、小説家として背負い水で芥川賞を受賞。現在慶応義塾大学教授。次に市民文化会館から市民アドバイザー会員、8月28日土曜日午前11時から午後1時まで、ところは市民文化会館特別会員室。内容、サービス向上に向けた意見交換。申し込みと問い合わせは8月8日日曜日までに文化会館 976-4455 へどうぞ。青島ひろしプロデュース、とっておきの音楽会、リーディングカフェペーリュビュント、9月10日金曜日午後6時から。ところは市民文化会館特別会員室。俳優を囲んでコーヒー片手に講演台本のセリフを読み上げる。申し込みと問い合わせは市民文化会館976-4455へどうぞ。
暮らしの情報。三島大文字焼きに参加しませんか。8月15日日曜日午後7時30分点火。予備日は8月16日月曜日です。ところは坂地区笹原新田地先です。募集人員は2人1組で100組200人。対象は小学生以上。小学生は保護者同伴で、8月15日井桁組点火午後5時受付開始に参加できる人。予備日も含みます。三島大文字事務局、杉崎さん、郵便番号 411-0012、 笹原新田 272-5、 電話 971-3885 へどうぞ。次に、ソーレアローズジュニアユース小学生男子募集です。毎週火曜日午後6時30分から8時30分随時受付。初回は7月20日火曜日、受付は午後6時から6時30分。ところは東レ三島工場体育館です。対象は小学4年から6年生の男子。保護者同伴でお願いします。持ち物は運動着、バレーボールシューズ、または室内シューズ、タオル、飲み物など。参加費は月2000円、初回のみ。登録保険料2000円です。印鑑を持参してください。問い合わせは東レアローズバレーボール部山本さん 989-2412 へどうぞ。地域の青少年声かけ運動。大人がさまざまな声かけをして積極的に青少年に関わる社会を目指し、青少年の健やかな成長を支援していきましょう。できる時にできる声かけから始めましょう。その声かけが青少年の未来を明るくします。参加の申し込みをした人には声かけ運動実行賞バッジを差し上げます。申し込み問い合わせは障害学習課 983-0883 へどうぞ。次に、平成23年度採用三島市職員募集 B 日程です。募集職種と採用予定人数。一般事務若干名、短期大学と高校卒業程度、消防士5人程度、高校卒業以上、保育士2人程度、幼稚園教諭1人程度、保健師1人程度。それぞれの職種に年齢要件あり、保育士及び幼稚園教諭は保育士と幼稚園教諭の両資格が必要です。試験日は9月19日日曜日午前9時15分から、 会場は日本大学国際関係学部15号館です。申し込み期間についてはお問い合わせください。人事課983-2617へどうぞ。日本脳炎ワクチン予防接種について。日本脳炎予防接種については、接種後に重症の副反応が発生したため、平成17年5月から接種勧奨を控え、市から通知を出していませんでしたが、新しい日本脳炎ワクチンが開発されたため、3歳から7歳6ヶ月まで第1期において新ワクチンの接種が可能となりました。国の指定により、この4月から3歳の第1期のみ市から通知を始めています。それ以外の7歳6ヶ月までのお子さんで接種を希望する場合には、予診票を発行しますので、母子手帳と印鑑を持って健康同心課へお越しください。なお、予防接種の先控えのため、接種機会を逃し第一期の対象年齢を超えてしまった人や、安全性が確保されていないため原則中止となっている9歳から12歳までの第2期の再開については、国の方針が決まり次第広報などでお知らせいたします。問い合わせは健康増進課973-3700へどうぞ。
冷水講習上海公式訪問団 LINE を募集します。10月11日月曜日祝日から18日月曜日まで、募集人員20人、申し込み問い合わせは8月2日月曜日までに国際交流室983-2645へどうぞ。次に、納期をお忘れなく。納期限8月5日木曜日は、市県民税第1期、国民健康保険税第1期、介護保険料第1期。この問い合わせは市県民税、国民健康保険税、課税内容などに関することは市民税課983-2626、納付に関することは州税課983-2628、介護保険料は長寿介護課983-2607へどうぞ。杉ヒノキの間伐にご協力を。市が間伐を実施、自己負担なし。間伐事業に補助金を交付します。実施時期は11月から平成23年の3月まで。申し込み問い合わせは8月31日火曜日までに農政課983-2654へどうぞ。悪質業者は高齢者を狙っています。悪質商法の例。優しい言葉で近寄り、話し相手になって高額な契約をさせる訪問販売。高額な健康器具を販売する催眠商法。未公開株や会員権などを今がチャンスとばかり購入を進める離職商法。対策として、知らない人は家に入れない。無料の言葉に惑わされない。楽して儲かる話はないことを忘れない。周りの人たちと日頃からコミュニケーションをとる。この問い合わせは市民相談室983-2621。土曜日曜祝日は消費者ホットライン0570-064-370へどうぞ。夏休み前の安全対策。子どもへの声かけや露出など事件には至らない声かけ事案が1月から6月末までに市内で12件発生しました。市内の発生事例は、小学生が遊んでいるときに男が近づき追いかけられそうになった。高校生が帰宅途中に後ろから来た男に手をつかまれた。最近は子どもの体を触るケースが発生しています。また帰宅途中にスプレーを噴射するなどの悪質なケースもあります。イカのお寿司のお約束。声かけ事案は子どもが一人の時に多く発生します。子どもには不審者を見分ける力と
すぐに逃げる決断力が必要となります。イカのお寿司。イカ、知らない人についていかない。の、知らない人の車に乗らない。お、大声で叫ぶ。す、すぐ逃げる。し、大人の人に知らせる。の合言葉を確認し、夏休み期間中はランドセルから防犯ブザーを外して常に携帯し、いつでも使えるようにしておきましょう。中高校生の防犯対策は、一人ではなく複数人で変える。防犯ブザーなどの防犯グッズを携帯する。少し遠回りでも明るい道や人通りの多い道を通る。夜遅くまで遊ばない。以上です。以上の問い合わせは地域安全課 983-2701 へどうぞ。
マシン、風疹、混合予防接種を受けましょう。対象の人には個人通知で案内しています。まだ接種していない人は夏休みを利用して早めに接種しましょう。問い合わせ健康増進課 973-3700 へどうぞ。次は新宿渋谷方面への高速バスが増便となりました。平日、小田急箱根高速三島駅南口6時10分、三島駅北口6時15分、新宿駅西口8時15分、富士急三島駅南口6時25分、北口6時40分、新宿駅西口8時53分。小田急箱根高速、これは7月20日から8月31日の平日運行です。三島駅南口9時、北口9時10分、新宿駅西口11時、京王三島駅南口16時10分、北口16時20分、新宿駅西口18時50分。小田急箱根高速、三島駅南口17時50分、北口18時、新宿駅西口19時50分です。下り、富士急、新宿駅西口12時、渋谷駅12時25分、三島駅北口14時15分、南口14時20分、小田急箱根高速、新宿駅西口12時35分、三島駅北口14時25分、南口14時35分。小田急箱根高速、7月20日から8月31日の平日運行です。新宿駅西口17時40分、三島駅北口19時30分、南口19時40分。小田急箱根高速、新宿駅西口20時5分、三島駅北口21時55分、南口22時5分。富士急、新宿駅西口21時10分、渋谷駅21時35分、三島駅北口23時22分、三島駅南口23時27分です。土曜休日、上り東海バス、7月17日から8月22日、日曜日休日運行です。三島駅南口7時、三島駅北口7時10分、新宿駅西口9時、小田急箱根高速、三島駅南口8時、北口8時10分、新宿駅西口10時、富士急、三島駅南口8時20分、北口8時30分、新宿駅西口10時41分、東海、三島駅南口9時、北口10分、新宿駅西口11時、富士急、三島駅南口16時10分、北口16時20分、新宿駅西口18時50分、 下り、富士急新宿駅西口12時、渋谷駅12時25分、三島駅北口14時15分、三島駅南口14時20分、東海。これも7月17日から8月29日の間です。新宿駅西口17時40分、三島駅北口19時30分、三島駅南口19時40分。小田急箱根高速、新宿駅西口19時40分、三島駅北口21時30分、南口21時40分。東海、新宿駅西口20時40分、三島駅北口22時30分、南口22時40分。富士急、新宿駅西口21時10分、渋谷駅21時35分、三島駅北口23時22分、南口23時27分です。大人運賃は東海バス、小田急箱根高速バス、これは予約不要で片道2000円、回数券は2枚綴りで平日専用は3400円、土日休日専用が3600円です。富士急バス、京王バスは事前座席予約制になっております。問い合わせは 929-1144 へどうぞ。営業時間は午前9時から午後6時です。片道2000円、回数券2枚綴りで平日限定3000円です。その他、東海バス、小田急箱根高速バス、回数券と富士急バス、京王バス、回数券は総合利用ができません。三島駅以外にもバス停がありますので、お問い合わせください。東海バス、小田急箱根高速バス、935-6611、富士急バス、京王バス、929-1144。以上のお問い合わせは、地域安全課、983-2651 へどうぞ。次は、インフォメーションプラスアルファ、子ども健康フォーラム、8月7日土曜日午後3時から。ところは市民文化会館大会議室です。申し込み問い合わせは8月5日までに電話 0120-446-870、 ファックス 0120-652-215 へどうぞ。次は富士山静岡空港フォトコンテストがあります。募集対象は6月4日から9月30日の間に富士山静岡空港を利用した旅行で撮影した写真です。お問い合わせは富士山静岡空港フォトコンテスト事務局兼空港利用制作課 054-221-2777 にどうぞ。放送大学住学生を募集します。放送で授業を行う通信制の大学です。出願期間は8月31日までに、資料は無料で配布しています。問い合わせは、放送大学静岡学習センター 989-1253 へどうぞ。
自衛官採用制度説明会があります。8月7日土曜日、28日土曜日、各日とも午前10時から午後5時。問い合わせは自衛隊三島募集案内所 989-9111 へどうぞ。次に、三島夏祭り農兵武士パレード参加者募集です。パレードは8月17日火曜日午後2時20分から4時。対象は、自前の浴衣と草履で当日踊れる人、年齢、性別は問いません。事前練習は、8月11日水曜日と12日木曜日。いずれも午後6時30分から、障害学習センター多目的室です。申し込み問い合わせは、8月5日木曜日までに、 三島農兵武士普及会事務局、三島市観光協会外971-5000へどうぞ。次に、事業主・労働者の皆さんへ。賃金制度に関する相談案内です。賃金・退職金制度などに、賃金相談員が無料で相談に応じます。相談日は毎週火曜日、祝日を除きます。午前9時から午後5時。ところは、静岡地方合同庁舎。問い合わせは、静岡労働局労働基準部 054-254-6315 へどうぞ。三島サンバ講習会、踊りを覚え、夏祭りのパレードに参加してください。7月24日土曜日と31日土曜日、いずれも午後7時から9時。ところは市民体育館多目的室です。問い合わせは三島サンバ振興会事務局、三島市観光協会内 971-5000 どうぞ。福祉の就職支援セミナーがあります。7月25日日曜日午後1時から4時。無料です。ところは沼津市立図書館です。申し込み問い合わせは静岡県社会福祉人材センター 054-271-2110 へどうぞ。県立静岡がんセンター、がん看護夏季セミナーがあります。8月17日火曜日から20日金曜日までの4日間です。ところは県立静岡がんセンター。申し込み問い合わせは県立静岡がんセンター総務課企画人材班 989-5743 へどうぞ。自動車保険の請求相談、相談日は平日の午前9時から正午と午後1時から5時。相談は無料です。相談場所は静岡自動車保険請求相談センター。問い合わせは 054-252-3334 へどうぞ。次に、あったか手作り展開催中です。三島桜、杉名の園、沢地作業所、温水地に通所している人が制作した手作りの作品や作業風景なども展示しています。期間は7月29日木曜日まで。ところは、本町の市民活動センターです。問い合わせは、社会福祉協議会 972-3221 へどうぞ。佐野美術館で K-MIX 絵本でおしゃべり、8月1日日曜日午後2時から ところは佐野美術館講堂です。申し込み問い合わせは 975-7278 へどうぞ。事業主の皆さんへ、退職金の準備はできていますか？中小企業退職金共済制度は、事業主が中退協と契約を結んで金融機関に掛け金を納付し、従業員が退職したとき、中退協から退職金が支払われる制度です。一般従業員からパートの人まで適用されます。問い合わせは、独立行政法人勤労者退職金共済機構 03-3436-0151 へどうぞ。次に、県立あしたか職業訓練校入校生募集です。募集訓練課及び定員、コンピューター科10人、主として身体障害のある人、生産サービス課40人、主として知的障害のある人。訓練期間は1年間、募集期間は8月9日月曜日までです。選考日は8月30日月曜日と31日火曜日です。問い合わせは県立あしたか職業訓練校 924-9000 4380へどうぞ。
次に、応援しよう消防団。消防団に入ってよかったこと。消防団第13分団高木和美。私の住んでいる三谷新田は人口が少なく分団員の確保が難しいです。消防団の活動以外に自治体の活動や PTA 役員などを掛け持ちしている人もいます。私も坂小学校の PTA 役員をしています。 PTA の中には消防団の OB の人が結構います。消防団で培った関係が生かされてとても助かっています。消防団は様々な活動や人間関係の入り口になると思いました。私のお父さん西山加穂、父消防団第14分団西山文弘。私のお父さんは14分団の分団長です。お父さんが団服を着るとすごくかっこいいです。お父さんたちは月に2回集まり、消防車に乗って鐘をチーンチーンと鳴らしながら見回りなどをしています。仕事から帰ってきてもサイレンや救急車の音が聞こえると無線を聞いたり電話で確認したりしています。それが近くだとわかると慌てて出かけていきます。お父さんは大変だなぁと思いました。消防団へ入団を希望する場合は警防救急課972-5803へどうぞ。ふるさとあれこれ。藤代町にお住まいの笹俣恵里子さんのふるさとは秋田県三ヶ穂市です。私のふるさと三ヶ穂市久方町は山形県との県境、鳥海山のふもとにある日本海に面した風光明媚なところです。奥の細道で芭蕉が訪れた最北の地としても知られ、久方や雨に生死が根部の花という句を読んでいます。幼い頃の一番の思い出は短い夏の間に行く海水浴や山登りでしょうか。北口は年間の日照時間が短いため、とりわけ夏の太陽が眩しく大切に感じられた気がします。また懐かしいふるさとの味として春の山菜、夏の岩牡蠣、秋の鮭、冬のハタハタやタラなど山の幸と海の幸が両方味わえ、季節の楽しみでもありました。私はレストランを経営していますが、そこではふるさとの調味料や食材と三島のおいしい野菜を使っています。調理と三島の食材を組み合わせた料理を作りながらご縁の不思議を感じる今日この頃です。
次は市長室。子どもの将来のため食育を推進しています。近年生活習慣病や子どもの肥満の増加、伝統的な食文化の喪失などが問題となっていることから、食育の必要性が高まってきています。三島市では食育の推進に努めており、食育基本計画や食育基本条例の制定、食育推進都市宣言の実施、食育講演会や食育教室等の開催、家族団らんの日の創設などさまざまな事業を実施しています。さらに来年の6月18日と19日に開催される食育推進全国大会が三島市で開かれることが決定いたしました。国、静岡県及び三島市が主催者となり、日本大学を会場として約5万人の方々の来場を見込んでいます。食育の大切さや三島市での取り組みを全国に PR する絶好のチャンスだと大いに期待しています。三島コロッケや各種イベントも参加する B 級グルメ大会も開かれますので、 楽しみにしていただきたいと思います。また、これらの施策とともに、食育推進の重要な役割を担う完全米飯給食では、新鮮、安全な地元の食材を積極的に使用しているほか、子どもたちには炊きたての温かいご飯を食べさせたいので、小学校での自校炊飯を進めています。すでに自校炊飯を開始している西小学校では、開始前の昨年4月と開始後の今年4月の残食率が、主食では 3.9% から 1.9% に、副食でも 3.6% から 1.9% に大幅に減少しています。子どもたちがもりもり食べている姿が目に浮かびます。栄養士や調理員の皆様方のご努力と地元産のお米を使用した炊きたてのご飯の成果です。今年度219台の電気炊飯器を購入し、年度内にはすべての小学校で自己炊飯に移行できます。食育は、飼育、食育、体育の基礎となる最も大切なものであり、健全な心身と豊かな人間性を育む上で重要なものです。市民の皆様方には、月に一度は家族団らんの日を作っていただき、食に関する正しい知識や文化、伝統を子や孫に伝えていただきたいと思います。小池正臣。
歴史の小箱。伊豆山中上図。収蔵品店三島宿と箱根西坂に合わせ、今回は肝臓資料である伊豆山中上図を紹介します。史跡山中城跡は三島市街地の東方箱根西麓の標高580メートルに位置します。山中城は戦国時代末期の城郭で小田原に本拠を持ち、関東地方をその領土とした御北条氏によって築城されました。この城は箱根西麓の尾根を利用して築城されており、その範囲は東西 1.7km、南北 2.6km に及び、面積は約20万平方メートルと推定されています。山中城跡からは駿河湾、三島、沼津の平野など、伊豆地方北部から駿河地方一帯が眺望され、小田原と三島のほぼ中間で、軍事交通の要衝の地に位置していることがわかります。創築年代は明らかではありませんが、永禄12年7月2日付、信玄書状写しに、武田軍の山中城、韮山城攻撃の記事があることから、戦国時代末期の永禄10年頃、小田原城の西方防御の拠点をなす国境警備の城として築城されたものと考えられています。山中城にはいくつかの関係図面が存在します。現在確認されている最も古いものは広島市立中央図書館浅野文庫所蔵の諸国古城の図、177枚のうちの1枚、伊豆山中城です。この絵図面は、天那3年頃に作図されたものと思われます。郷土資料館所蔵の伊豆山中城図は、残念ながら作成年月日や作成者が記されていませんので、詳細は不明です。しかしながら、静岡市の個人が所蔵する江戸時代中期の作図とされる伊豆の国山中城と内容が酷似していることから、同時期に作成されたものではないかと考えられます。本図には城の土塁や櫓、建物、車、城内で区画された場所の面積、道、周囲の自然景観である山や谷、方位、そして天正18年、山中城合戦時の 豊臣軍の婦人などがカラーで描かれています。北側には家康公徳川家康、西側には太后様豊臣秀吉、山内対馬守、山内一豊、南側にも豊臣方の武将の名が見え、合戦の際には山中城が豊臣方により完全に包囲されていたことがわかります。山中城の合戦では7万人余りに対する圧倒的な攻撃力を有する豊臣軍の前に城主松田康長以下4000人の北条軍は3時間で壊滅し、落城以後廃城となってしまいました。収蔵品店三島宿と箱根西坂では伊豆山中城図を展示紹介します。期間は7月3日土曜日から8月29日日曜日まで開催しています。この問い合わせは郷土資料館971-8228へどうぞ。
ふるさと田んぼ茶町踏切、西若町の諏訪部自動車前に伊豆箱根鉄道寸津線の茶町踏切があります。茶町は昭和40年の住居表示以前に使用されていた旧町名で、現在の西本町、栄町、西若町、緑町の4町内の一部となっています。寸津線の線路は茶町踏切の少し手前から大きくカーブしていますが、現在の三島駅が開業する昭和9年以前は当時の三島駅、現在 JR 下尖駅に向かってまっすぐに伸びていました。お問い合わせは郷土資料館971-8228へどうぞ。私のおばあちゃん、佐野小6年、小川直。私のおばあちゃんはとても元気で明るい性格なので、実年齢より若く見られています。それにとても優しいので、私が学校から帰ってくる時間になると必ずうちにいてくれます。そんなとても尊敬できるおばあちゃんは俳句や写真、水墨画を習っています。賞もたくさんもらっていてすごいと思います。これからも元気で優しい私の大好きなおばあちゃんでいてください。なおちゃんのおばあちゃん、和子さんは見晴らし台にお住まいで70歳です。これで広報三島7月15日号を終わります。